ありがたいな。福音を信じた人が口にした言葉でした。主の恵みを知った時に思わず出た言葉、ありがたいなって。主の恵みの素晴らしさを実感されている皆さんは一様に同じ思いを抱くはずです。神様の前に本当にありがたいと。今日皆さんにご紹介する一人の人物は、このありがたいという思いを持って生きた人物です。彼は主に対してありがたいと常に思っただけではなく、ありがたいを実際に生きた人です。私たちはこの人の歩みから大切なことを学ぶことになります。その人物、この詩編116編を書いた著者です。どうぞお開きください。詩編の116編です。で、今日特に私たちが注目したいのはこの12節のところから14節まで。こうあります。主がことごとく私によくしてくださったことについて、私は主に何をお返ししようか。私は救いの杯を掲げ、主の御名を呼び求めよう。私は自分の誓いを主に果たそう。ああ、御民すべてのいるところで。この人物は、主の恵みを経験した人でした。ですからこの116編を見ると、様々な出来事が記されています。どんなことを彼が経験したのか、ちょっと皆さんとご一緒に今から見ていきますが、3節のところをまず見ていただきたいのは、彼がその当時抱えていた大変な問題を彼は記しています。3節に、死の綱が私を取り巻き、黄泉の恐怖が私を襲い、私は苦しみと悲しみの中にあった。一体彼は何を言わんとしてたんでしょう。で、それを理解するために、実は詩編の18編のところに、4節のところから非常によく似た表現が使われています。詩編の18編の4節からのところをご覧いただくと、そこにこうあります。死の綱は私を取り巻き、滅びの川は私を恐れさせた。黄泉の綱は私を取り囲み、死の罠は私に立ち向かった。私は苦しみの中に死を呼び求め、助けを求めて我が神に叫んだ。大変よく似ていることに皆さんお気づきになるでしょう。で、この詩編の今日のテキストに戻っていただくと、116編の中で今お読みした3節のところで彼が言わんとしていることは何かというと、彼は死を覚悟するほどの問題を抱えていたということです。死の綱が私を取り巻きと、こういう表現を使って彼が言いたかったのは、まさにその漁師が網を張って綱を張って、そして獲物を獲得しようとしている姿です。まさに彼自身が死によって捕らえられるかのような、そういう状態にあるということ、まさに死が自分に近づいている、迫っているということ、それをこのように表現したわけです。ですからこの3節の後半見ていただきますと、黄泉の恐怖が私を襲いってあります。この黄泉という言葉は墓とか死を意味する言葉です。お墓とか死を意味するんです。ですから彼は死に対する恐れを経験し、それゆえに苦しみと悲しみの中を歩んでいたって。死の恐怖が彼からその希望を奪ってしまった。まさに絶望に近い状態、そのような日々を彼が過ごしていた。そのことを彼はここで私たちに教えるわけです。ですから大変な問題があったって、ね、もう本当に死が身近に迫ったような状態。そんな中彼が何をしたかというと、4節ご覧くださいます。彼は主に助けを求めるわけです。その時、私は主の御名を呼び求めた。主よ、どうか私の命を助け出してくださいって。すると8節をご覧いただくと、主のお答えがあります。誠にあなたは私の魂を死から、私の目を涙から、私の足をつまずきから救い出されましたって。祈った時に神がその祈りに応えてくださったわけです。そこで 一節二節を見るとこう彼は賛美をするわけです。私は主を愛する、主は私の声、私の願いを聞いてくださるから、主は私に耳を傾けられるので私は生きる限り主を呼び求めようって、主は私の祈りを聞いてくださったって。私信仰者にとっても大きな大きな希望ですよね。主は私たちの祈りを聞いてくださる。私たちが祈ったことを必ず叶えるという約束はありません。主の御心がなされることは約束されています。主の最善がなされることは約束されています。それが我々にとっても最善であることを我々は知っています。全知全能のすべてをお作りになった創造主なる神があなたの祈りを聞いてくださるって。ですから大変な苦しみの中にあり、神に助けを求めたら神が助けてくださった。そして彼はその神を称えるわけです。そして彼は7節でこう言うんです。私の魂をお前の全き憩いに戻れ、主はお前に良くしてくださったからだ。結局そこに行き着くわけです。全き憩いと書かれてあるのは休息とかくつろげる場所って意味です。これ主がそのような時を与えてくださるって。どんな状況にあっても、どのようなことを経験していようと、私たちが主のところに助けを求めたら主がそれを私たちに与えてくださるって。皆さんもそれを経験されているはずです。なぜならば、すべて疲れた人なんです、重荷を負っている人は私のところに来なさい。その後何となります？私があなた方を休ませてあげますって。本当の休息を与えることがおできになるのは神だけであるって。旧約や新約に問わず、すべての時に私たちが教えられているのは神様とはそういうお方だと、この著者もそのことに気づき、その確信を改めて持つわけです。主は確かに生きてらっしゃり、そして祈りに耳を傾け、憐れみを持って御心をなしてくださる、そんなお方なんだという確信を改めて彼は抱くわけです。ですからこれが彼自身が経験したことでした。こういう主の恵みを彼は実際に経験した。確かに神は生きてらっしゃる、確かに神は共にいてくださるって。じゃあその恵みを経験した彼が何をしたかっていうと、この主の恵みに何とか報いようとするわけです。言い方を変えれば、主の恩恵に対して、主のなしてくださった素晴らしい恵みの御業に対して何とかお返しをしたいという、そういう願いを彼は抱くわけです。それが今日のテキストである12節から14節の中に記されているわけです。この116編を書いたこの著者は、神に対する正しい思い、ありがたいという思い、それが彼の心を満たしていたわけですが、その彼はそれを実際に行動にするわけです。行動へと移していくわけです。12節になったように、私は主に何をお返ししようかって、このように自問するわけです。もちろん主の恵みにふさわしく報いることなど、私たち不完全な者たちには不可能だということは明白です。我々不完全になるように神の前に完全なことをなすことはできないんです。神がなされた完全な技にふさわしい私たちの技なんてありえない。何を私たちがしたとしても悲しいことに不完全なんです。しかしこの思いを私たちが持ち続けることは大切です。で、そしてこの著者がその思いをしっかりと持っていた彼が三つの行動に出ていくわけです。つまり感謝が、神への感謝が具体的な形となって現れていったんです。じゃあ一つ目にそれが何だったのかって、13節でご覧いただきますとこうありますよね。私は救いの杯を掲げるって。何をここで言ってるかっていうと、彼がまずしたことは何かっていうと、感謝を持って主を褒めたたえるということを彼はまずやるわけです。神様からいただいたその恵みをしっかりと見たときに、私にできることは何か、この神を褒めたたえることだ。感謝を持ってこの方を崇め続けていくこと。 それがまず彼が行ったことです。私は救いの杯を掲げると書かれていますが、主からいただいた救いという祝福に対する喜びと感謝を表しているわけです。神の恵みに対して彼がしようとしたことは、その恵みに感謝しようって、その恵みをいただいたその喜びを表そうと、主のなしてくださった救いの御業を忘れないで、その主を讃え続けている、その様子がここに記されているわけです。二つ目に何があるかというと、主の御名を呼び求めようって13節になります。これは神を讃えることです。彼は神様からいただいたこの素晴らしい救いという祝福を喜びながら感謝を捧げていたわけですが、同時にこの神様に対する称賛を捧げ続けていくわけです。この方を称え続けていくって、詩編の86編のところに純実には、我が神主よ、私は心を尽くしてあなたに感謝し、とこしえまでもあなたの皆をあがめましょうって。それはあなたの恵みが私に対して大きく、あなたが私の魂を黄泉の深みから救い出してくださったからですって。もうすべての箇所を開けることはできませんが、もうこういう信仰の勇者たちが同じことをやるわけです。それは何かっていうと、神の恵みを覚えたときに彼らはそれをただ感謝するだけじゃない。その神を心から崇め続けるんです。その神に感謝を表し、その神を讃え続けるわけです。パウロは、新約の時代において、テサロニケのクリスチャンたちが大変な迫害の中、主を信頼しながらその信仰を守り通している様子を知って、大変な喜びに満たされるわけです。その時に彼はこう言います。でその第1の3の9に、私たちの神の御前にあって、あなた方のことで喜んでいる私たちのこのすべての喜びのために、神にどんな感謝を捧げたらよいでしょうって。でその第1の3の9です。だからみんな神様の恵みを覚えたときに、この神様に何をもってお返しすればいいんだろうって、この神様に私たちの感謝をどう表せばいいんだろうって、そのことを考えているわけです。私たちが神に感謝を捧げること、感謝を持って主を崇め続けることっていうのは非常に大切なことです。もう言うまでもありません。でも聖書の中を見るときに、今見ているように本当に神様の恵みを覚えて感謝をした人と、そうでなかった人たちが数多く記されています。ちょっと皆さんに感謝を捧げた人物、その人を紹介したいと思うんですが、もうよく皆さんご存知ですから、ちょっと腰見て聞いててくださいね。10人のツァラートという、昔は雷病というふうに訳されていましたけれども、差別用語ということで今ではそのままツァラートという言葉を使っていますが、10人のこの病気を患っていた者たち、彼らの癒しの話です。ルカの17章の中に出てくるわけですが、彼らは遠く離れたところに立って、そしてイエス様を見るわけです。なんで遠く離れていたかっていうと、彼らは祭司によって汚れていると宣言されたんで、普通の人たちと交わることができなかったわけです。ですから遠くにイエス様を見たときに彼らは声を張り上げてと書かれています。大声を上げて主に願うわけです。何を願ったか、イエス様、先生どうぞ憐れんでくださいって。するとイエスはその声を聞いて、行きなさい、そして自分を祭司に見せなさいと。今お話したように祭司に見せるというのは、祭司が汚れているとも清いとも宣言したんです。ですからこの人たちが汚れていると宣言された彼らが、人々との交わりを回復するためには祭司によって清いと宣言されることが必要だった。そこでイエス様は彼らのところ行きなさいと祭司のところに送るわけです。公正書は言います。彼らは行く途中で清められたって、だから祭司のところ行けって言ったわけです。イエス様はね、彼らを癒そうとなさったわけです。さて問題はここからです。10人祭司のもとに向かっていったわけです。癒されたことが分かったときに、1人だけ 他の9人とは別行動を取るわけです。この一人は自分が癒されたことが分かると大声で神を褒めたたえながら引き返してきて、イエスの足元にひれ伏して感謝したって。他のみんなは祭司のところに向かったんです。祭司に宣言してもらった自分の家族のところに戻れるからです。友人たちのところに戻れるからです。でもこの一人の人物は祭司のところに行く前にまずイエス様のところに戻ってきたんです。大声で神を褒めたたえながら引っ返してきて、イエスの足元にひれ伏して感謝したって。こう続きます。彼はサマリア人であったって。ということはおそらくそれ以外の9人の者たちはユダヤ人だったんでしょう。このサマリア人だけが自分のところに戻ってきたって。そこでイエス様はこう言うんです。10人清められたのではないか、9人はどこにいるのか。神を崇めるために戻ってきた者はこの外国人の他には誰もいないのかって。ちょっと面白いことをおっしゃったんです。イエス様は神を崇めるために戻ってきた者って、このサマリア人がしたことはイエス様のもとに戻ってきて、イエスの足の元にひれ伏して、そしてイエスキリストを崇めるわけです。そしてイエス様がおっしゃったのは神を崇めるために戻ってきたって。このサマリア人が自分のところに戻ってきて、イエス様のもとに戻ってきて、そしてイエスの足元にひれ伏して感謝した。そのご自分のことをイエス様は神を崇めるために、ご自分を崇めるために戻ってきたのは彼だけなのかって。ちゃんとイエス様はご自分が 誰であるかっていうのを明確にお話になっていらっしゃいますでしょ。ご自分が神だっていうことを明確にお話になっている。ですからこのサマリア人がした行為に対して神を崇めるために戻ってきたのは彼以外誰もいないのかって。そしてこの後イエス様はこうしたんです。19節に、それからその人に言われた、立ち上がっていきなさい、あなたの信仰があなたを治したのです。何の話をしているか、病の話じゃないんです。病は10人とも癒されたんです。この人物だけ罪の許しをいただいたんです。他の9人は病を癒していただいた。でも悲しいことにこの記事だけを見るならば罪の許しを得ることはなかった。でもこの一人のサマリア人はイエス様のもとに戻ってきて神を崇めたんです。その信仰によってイエス様が約束したのはあなたは癒されたって、あなたの信仰があなたを治したのですって。こうしてこの一人はイエス様の前にその恵みをいただいたときに感謝をしたんです。しかも形を持って、素晴らしい恵みをいただいてながら感謝をしなかった人物も数多くあります。今の9人もそうですけれども、ユダの王様であったヒゼキヤという人物、皆様このことを、この人物のことを覚えてらっしゃるはずです。このヒゼキヤってのは素晴らしい人物です。だいたい今から2700年以上前のユダの王です。彼の父であったアハズは、このユダに大変な偶像崇拝を持ち込んだんです。でもこのヒゼキヤはそういったものを完全に払拭するわけです。また同時にこの人物は多くの富とか名誉を得ていました。また素晴らしい数々の業績も挙げていたわけです。例えば、御言葉によれば倉庫を作ったり、小屋を作ったり、町々を建てたりとか、そして一番特筆すべきことは、恒常的に飲料水を獲得するために、ギホンの泉からシロアムの池まで、だいたいこれ540メートルぐらいあるんですが、地下水路を開削させたことです。それまでは、そのギホンの泉から水が、地上を流れていったわけです。そうすると敵が攻めてくるときに、その水を断つことによって、イスラエルを困らせることができたわけです。ですから、ヒゼキヤが何をしたかっていうと、地下に水を流すわけです。今でもそのヒゼキヤの、その、作ったものが残ってます。前回私たちもイスラエルに行ったときにそこを歩きましたけれども。ですから、素晴らしい働きをした素晴らしい王だったんです。ところがある時ヒゼキヤは病気になって死にかかっていたと 列王記第2の20章が教えます。そこへアモツの子預言者イザヤが来て彼に言うんです。主はこうおっしゃられます。あなたの家を整理せよ、あなたは死ぬ、治らないって。そのようなことをイザヤが告げたわけです。そこでヒゼキヤは何をするかっていうと、主の前に癒しを求めるわけです。この第二列王記の20章の6節のところにこのように主のお言葉があります。私はあなたの寿命にもう15年を加えよう。私はシリアの王の手からあなたのこの町を救い出し、あなたとこの町を救い出し、私のために、また私のしもべダビデのためにこの町を守るって。病気で死にかかってたヒゼキヤに対して神は15年与えようって言ったんです、ね、このような素晴らしい祝福に預かったわけです。じゃあヒゼキヤはどうしたかっていうと、この歴代史の2章、ごめんなさい、第二歴代史の32章です。第二歴代史の32の25聞いてくださいね。ところが、ヒゼキヤは自分に与えられた恵みに従って報いようとせず、かえってその心を高ぶらせた。そこで彼の上にまたユダとエルサレムの上に御怒りが下った。神様からこんな素晴らしい恵みをいただいていながら、悲しいことに神に感謝をしなかった。主がなしてくださったその恵みに従って報いようとはしなかったと。かえって彼の心は高ぶったって。こういった例を私たちは御言葉の中に数多く見るわけです。ですから何を言ってるかって。感謝を忘れるっていうことは皆さん、罪だということです。感謝を忘れるというのは罪です。また感謝を表さないことも罪なんです。この詩編の116編の著者はただ感謝をしただけじゃない。実際にこの後見ていきますけれども、生き方を持って感謝を表していくんです。感謝が大切だということを見ました。でもう一度この今日の詩編の116編を見ていただきますと、感謝を捧げる理由が彼によって記されています。この著者はなぜ感謝を神に捧げるのか。12節に、主がことごとく私によくしてくださったことについて私は主に何を返しようかって。主がことごとく私によくしてくださったことについてと書かれています。ことごとくっていうのはすべてにおいてということです。よくしてくださった主からの恩恵の話です。ですからここで彼が言っているのは、私への主のすべての恩恵に対して何をお返したらいいのか。このように言っているわけです。ですから神様を覚えて神様に感謝をされた理由っていうのは、自分に与えられた神様からの恩恵。それを覚えたときに彼はこの神様に感謝をされたいと。さっきから見てきたように当たり前の話ですよね。神様の恵みに対して我々感謝するって当たり前です。あのダビデ王様も同じように主の恵みを覚えて感謝を下げています。詩編の103編の2節に、我が魂を主を褒めたたえよ、主のよくしてくださったことを何一つ忘れるなって。ちょっといいです、そこ見てください。彼はなぜそのように言ったのか、その神様を褒めたたえるその理由を述べています。このよくしてくださったことが一体何か、3節のところに書かれています。詩編の103の3のところ見てください。まず、これらのことは主がなされた技です。何をしたのか、4つ書かれています。いいです。あなたのすべての咎を許し1つ。2つ目はあなたのすべての病を癒し。3つ目はあなたの命を穴から贖い。そして4つ目はあなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ。あなたの一生を良いもので満たされるって。で、何の話か。あなたのすべての咎を許すっていうのは罪の許しの話です。神が罪の許しをくださるって。すべての病を癒してくれる。肉体的なその癒しを神様はくださるって。あなたの命を穴から贖いっていうのは死から免れる、死からの解放の話、救いの話です。そして最後に出てくるのは、あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いものに満たされる、祝福であなたを満たしてくださるって。これらのことはすべて主がなしてくださること。だから彼は、ダビデは、主のよくしてくださったことを何一つ忘れるなって。そしてその よくしてくださったことをこうして4つ記しているわけです。 で皆さん共通しているのはみんな神様がしてくださった恵みの御業を覚え続けていたということです、ね、どんな素晴らしい祝福をくださったのかそのことを彼ら覚えてたんです。契約の箱というのがあります、ね、呼び方はいろいろとあります。神の箱であったり主の箱であったり、ね、いろんな呼び方があるんですけれども、実は契約の箱は敵によって奪われました。ダビデがそれを取り戻すわけです、ね、そしてダビデがその契約の箱をこのエルサレムを取り戻した。ダビデはそのエルサレムのあるべきところに戻そうとするわけです。お分かりになりますよね、その話、ね、でその時にダビデが何をしたかっていうと、エルサレムにその契約の箱が神の箱が入ってきた時に彼らがしたことは何かっていうと、ダビデはレビ人たちの中からある人たちを選ぶわけです。何のために？その契約の箱の前で彼らが仕えるために任命をするわけです。そのことは歴代史第一の16章にあるんですけども、皆さんノートに書いて箇所が書いてますからちょっと聞いてくださいね。それからレビ人の中のある者たちを主の箱の前で仕えさせ、イスラエルの神主を覚えて感謝し褒めたたえるようにしたと続くんです。今説明したようにこういうことです。いいです皆さん。ダビデは契約の箱がやっとエルサレムに戻ってきたんです。そしてその箱の前で仕えるべきこのレビ人を選んだわけです。じゃあこの人たちが何をしたのかっていうと、3つのことが書いてある。それは彼らは主をいつも覚えたんです。彼らは常に神に感謝を捧げるんです。そして常に神を褒めたたえるんです。それがこのレビ人たちの務めになったんです。今まで私たちが見てきたのを思い出してくださいます。それがこの詩篇116編の著者であろうと、あのダビデであろうと、誰であろうとみんな同じことやってるんです。神の恵みを覚えたときに、人々はその神に対して感謝を捧げるんです。そしてこの神を心から褒めたたえるんです。このレビ人たちでさえも同じことやってたんです。こうして神を称えるんです。こうして神に感謝を表すんです。イエス様が質問ですけど、弟子たちと取られた最後の食事、一般的には最後の晩餐というふうに呼ばれてますよね。確かに十字架にかかる前の最後の夕食であったことは間違いありません。ですから最後の晩餐というふうに言ってもおかしくないんですが、そのような表現は聖書の中に出てきませんよね。この食事のことをなんて聖書は言ってるか皆さん覚えてます？これは過ぎ越しの食事と言われたわけです。マタイの26章の17節から、マルコの14章の12節から、またルカの22章の7節のところから書かれています。ちょっとよく知っていることだから思い出してくださいね。イスラエルの民にとってこの過ぎ越しの祭りというのは非常に重要でした、ね、そして彼らはそこで食事をとるわけです。で彼らが何をするかというと、イスラエルの民に対して神がなされた偉大な御業を想起するわけで、思い出すわけです、ね、どんな御業を神がなさったか。エジプトの地において奴隷であったイスラエルを神は解放してくださった。そして約束の地に導いてくださった。その道中において神は憐れみを示された。人々が神の前に罪を犯すわけですから、それを神は許してくださった。またそこに裁きもあった。そういった主の御業を彼らが思い出して、そして神様に感謝を捧げたんです。この最後の吸い越しの食事の時に、イエス様はこれまでになさらなかったことを初めてここで行うんです。何かご存知です？ルカの福音書のもし22章を開けることができたらご覧ください。 この吸越の食事をしているときにイエス様が何をなさったかというと、パンを取り感謝を下げてから裂いて弟子たちに与えて言われたんです。これはあなた方のために与える私の体です、私を覚えてこれを行いなさいと。食事の後、杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約です。なんか思い出します？皆さん、生産式ですよ、ね、本来ならばこの吸い越しの食事って今お話したように、神がエジプトで奴隷であったイスラエルの民を解放してくださった、ね、その後を約束の地に導かれる、その神様の素晴らしい恵みを覚えて感謝するわけでしょ。その杉越の食事の時にイエス様がなさったことは何かっていうと、この後イエス様が十字架にかかる話をするわけです。そしてこの十字架を覚え続けるように、この十字架に感謝をするようにと。イエス様がこの地上にいて最後に祝われたこの吸い越しの食事が最初の聖餐式になったんです。今もお話したように吸い越しの祭りを祝った者たち、この食事の時に過去になされた神の恵みを覚えたんです。奴隷であったイスラエルの民がそこから解放されたことを覚えて神に感謝したんです。我々今のこの新約の私たちはエジプトからの奴隷を解放してくださった神様を覚えてそれを感謝するんじゃない。私たちは罪の奴隷であったもの、その罪の奴隷から神が私をあなたを解放してくださった、それを覚えて感謝するんです。とするならば皆さん、あなたは神様があなたにくださった、与えてくださったその恵みを感謝していらっしゃるかどうかです。問題なのは吸い越しの祭りを守ること、その食事を守ること、聖餐式を守ること、それが目的じゃなくて、主が何を成してくださったか、主の恵みを覚えることです。それが目的だったんです。いつも私たちは神がどんなことをしてくださったのか、それを覚え続けることです。それを覚えるならば私たちはその神に感謝をするし、そしてその神を褒めたたえながら生きていくからです。非常に興味深いのは、イエス様がこの最後の晩餐、この吸い越しの食事を終わった後、この後イエス様たちはどこ行ったかというと、ゲセマネに行くわけでしょ。ゲセマネの園に。食事が終わった後、彼らが歌った詩編があるんです。それが今私たちが見ている詩編の116編なんです。食事が始まる前に詩編の113と114を人々は歌ったって言います。食事が終わった後、詩編の115から118を彼らは歌ったんです。想像できます？皆さん、描きます？皆さんの中にイエス様はこうして愛する者たちに対して、これからあなたたちはあの旧約の時代のエジプトからの脱出を覚えて感謝するんじゃない。もちろんそれは神の御業だった。でももっと大切なことがあるって。罪の奴隷から解放されたことを感謝しなさいって。ですからこのイエス様がルカの22章の19節からおっしゃったときに、私を覚えてこれを行いなさいって。そしてそれを我々やってるんです。繰り返しますけども、聖餐式をやることに意義があるんじゃないです。聖餐式を通して私たちは本来ならば日々覚えなきゃいけない神の恵みを覚えて感謝するんです。それが目的だったんです。私たちがしっかり自らに問わなきゃいけないのは、私は本当に主の恵みに対して感謝しているのかどうかです。二つ目に彼らが感謝を下げたその理由が書かれています。もう一度今日のテキストをご覧くださいます。非常に興味深いことが5節に書いてあるんです。主は情け深く正しい、誠に私たちの神は憐れみ深いって。主はわきまえのないものを守られるって。今お読みしたところに、この著者が確かに主を知っていたこと、そのことを見ることができます。だってここに書かれてあったのは、 私たちの神の属性が書かれてあったんです。どういう方なのかが書かれてあったんです。まず最初に出てくるのは情け深い方であり、正しい方であり、憐れみ深い方であり、そして守られる方であるって。これが聖書の教える神であり、我々の神です。まず情け深いっていうのは罪を許してくださる方です。その恵みに私たちも預かったわけです。正しいっていうのは契約とか神様の約束のすべてを必ず守るお方ということです。神はおっしゃったことを必ず守るんです。憐れみ深いっていうのは優しいとか、また子供たちの限界を知ってるって意味です。あなたも私も神の前にどのような存在なのか、どれほどちっちゃく弱く罪深いかを神様ご存知だと。同じ詩編の103編のところに、主は私たちの成り立ちを知り、私たちが塵に過ぎないことを心に留めておられるって。我々がどんなに神の前に小さな存在か、神はちゃんとご存知なんです。ですからこの憐れみ深いを語って、我々の限界をちゃんとご存知なんです。そして4つ目に、この守り主と書いてます。わきまえのないものを守られて。このわきまえのないっていうのは信仰において幼い者たちの話です。ちゃんと神様すべての者たちを守ってくれるんだって。で、このことをこの詩編の著者は告白してるんです。で、確かにこれが彼自身の信仰の支えであったということが10節のところに出てます。ご覧くださいます。10節、私は大いに悩んだと言った時も私は信じたとあります。でも我々見てきたように、いろんな苦しみを彼は経験していた。死に直面するような、死に対する恐れが彼の中には存在し、希望を失いかけているような、しかし彼には主への信頼があったって。私は信じたとあるように、そのような中でも彼は神を信じ、信頼しながら前へ進んでいったって。私たちも言えますでしょ。時にはいろんなことによって心が騒ぐことがあります。時にはそれによって私たちの中から希望が消えてしまうような、そういうことを経験するかもしれない。でもそのような中にあっても私たちは御言葉にしっかり立つんです。神はこういう方であり、こういうことを約束してくださっている。その神の約束が、そして神への信頼が私たちを前へ進めていくんです。主に信頼を置こうって。主は必ず最善を成してくださるから。まさにこの詩編の116編を記した人物は、そのような人物であり、そのように歩んでいたことを我々に見ることができる。ですから今私たちが見てきたのは、主の恵みをただいただいたわけじゃない。主の恵みに対して何とかそれに報いようとした人。彼が感謝を持って主を褒めたたえ続けたわけですが、二つ目の行動がここに9節に出てます。それは感謝を持って彼は主に従っていこうとしたんです。主に対する服従です。しかも感謝を持ってです。9節に、私は生ける者の地で主の御前を歩き進もうってあります。ここで彼は主の御前を、つまり主に対して忠実に歩み続けていくことを記しているわけです。神はこんな素晴らしい恵みを私にくださって、私に何ができるんだろうって。その時に、この神がおっしゃっていることに従っていこうって。主に対して忠実に歩んでいこうって。それが彼の選択したことでした。もう皆さんもよく存知のように、サウル王様がした大きな失敗の一つっていうのは、神の命令に服従しなかったことでしたよね。アマレク人を征絶しなさいと言われたのに、彼は人間的な思いからある生贄に役立ちそうな家畜を残しておいたって。その時に主がサムエルを通して、預言者サムエルを通して言ったことは、主は主の御声に聞き従うほどに全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。身を聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の死亡に勝るって。サミュエル第1の15章の22節のところです。神が何を求めていらっしゃるのか、神が何を喜ばれるのか、生贄ではないっていうんです。神が喜ばれるのは、 神に聞き従うことであるって。神様のおっしゃったことに従っていくこと、それが神が喜ばれることであるって。でもね、皆さん、あなたも神様に一生懸命従おうとしていらっしゃるでしょ。でも注意しなきゃいけないことは何かっていうと、そのあなたの従順が心からの従順でなければならないということです。ちょっとホセア書の6章を開けてくださいます。ホセア書の6章です。この6章の6節のところ、この6節のところに、私は誠実を喜ぶが生贄は喜ばない、全焼の生贄よりむしろ神を知ることを喜ぶって、そんなふうに記されてますよね。ホセアの6の6のところです。この誠実という言葉、そして神を知るということ、この2つが神に喜ばれることであると、そのようにホセアは記しています。じゃあそれはどういう意味かです。この誠実というのは揺るがない愛という意味があります。いろんなことがあっても揺るぐことのない神に対する確固たる愛です。何があっても神を愛し続けるというその愛です。それがまず神がお喜びになることだというんです。二つ目に、神を知るというのは、これは神についての知識を積むことでないことは明らかです。神をより正確に、また個人的に知ることの話です。つまり神様の偉大さとか、その恵みの大きさを我々が個人的に知ることによって、私たちの生き方にそれは影響するんです。で、この誠実にという言葉と神を知るということがこうして並べられているというのは、神を愛する者に必ず起こることは何かというと、その人には神をより深く知っていきたいという思いです。神のことを知りたいんです。なぜかって、愛してるからです。そして神のことを知れば知るほど、この方に従っていくことがどれほど素晴らしいことなのか、どれほど素晴らしい特権であるのか我々知るわけで、そして我々はこの方に従っていこうとするわけです。ですから神様を愛することによって、その人は神様に対する従順な生活を経験することになります。ちょっと思い出していただきたいのは、旧約の時代も、そして新約の時代も、最も大切な戒めは何かという質問に対して、私は答えを知ってますよね。心尽くし、思い尽くし、力尽くして、あなたの神である主を愛しなさいって。つまり何を言ってるかっていうと、この世のすべてのものよりも、そしてあなた自身よりも神を愛するか、そのことが問われたわけです。ですから私たちは、これまで自分の好きなように生きてきた私たちが、今度は我々を作った誠の神のその御心に沿って生きていこうとするわけです。ですから神を愛することによって、この神にもっと喜ばれるように、この神をもっと喜ばせるように、この神が望んでおられるように、私たちは生きていこうとするわけです。ですから神への愛というのは、当然神に対する従順というのを生み出していくんです。そのように歩んでいる人たちは、もっと神のことを知りたい。なぜならば、もっと神を喜ばせたいから。そのためには、もっと神がおっしゃっていること、また神ご自身を知っていきたい。ですから、こういう歩みっていうのは確実に、神に対する忠実な歩みというものを生み出していくわけです。で、この今、ホセアの私たちお教えを見たわけですけれども、神様が生贄や全焼の生贄を喜ばないと言っていたわけではありませんよね。それよりもと書いてあるわけです。つまり、何をしているかよりも、どんな心でそれをしているのか、それが神の関心だということです。私たちはどちらかというと、何をするかに関心があるわけでしょ。こういうこともこれくらいのことをしてきたとか、こんなことをやってるとか。御言葉が私たちに教えてくれていることは、あなたがやってることを本当に神が喜んでおられるかどうかです。 で、そのためには自分の心を正直に探ってみることが必要です。神の栄光が表されているのか、それとも自己満足で終わっているのかです。あなたのなす奉仕も、あなたの捧げ物も、あなたの信仰も、信仰者としての人生そのものが神の前に価値があるかどうかです。だって私はこれだけのことしてきた、こういうことやってきたって。問題はあなたが何をしたかじゃない、神がそれを喜んでいるかです。神がその働きの上に、歩みの上に価値を見出すかどうかです。だって当然我々みんな神のためにやるはずなんでしょ。その神が喜んでらっしゃらなかったら、その歩みってのは全く無駄だと思いません。いいです。だから御言葉に沿わなきゃいけないんです。我々の勝手な思いじゃダメなんです。勝手な思いだって自己満足に終わる。問題は神を喜ばせることなんです。この詩編の著者は私たちに、主がことごとく私によくしてくださったことについて、私は主に何をお返ししようかって、これができるって、これをしたいって、それは感謝を持って私は主を褒めたたえ続けていきたい、そして同時に感謝を持って私の神に従い続けていきたい。そして三つ目に彼が言うのは、もう一度今日のテキスト戻ってください。14節のところ、また17から最後まで出てきます。感謝を持って主を明かしたいって言うんです。主を明かしする、主を述べ伝えたいということです。14節に、私は自分の誓いを主に果たそうって、おそらく何か誓いを立てたんでしょう。旧約の人々はそういったことを頻繁にしたわけです。死に直面していた時に何かの誓いを立てたんでしょう。それを自分は今果たそうっていうわけです。何を言ってるのかって。それは今私たちが見てきたように、人々の前で主に感謝を捧げるということでした。そして彼は実際にそれを行うわけです。それによって誓いを果たそうというんです。御民すべてのいるところで、14節。だから自分一人の中で、自分一人だけで神様に感謝してたんじゃない、彼はその神への感謝を人々がいる前で私はしたいと。で、それを誓って、そして私はそれを実践するというわけです。で、この証っていうのは、そこにいる多くの人々にとって素晴らしいものとなります。人々の前で主への感謝を表すことで、なぜこの人物が感謝しているのか、その理由を知ることになります。神はこんなに素晴らしい恵みを私にくださったって。同時にこの人物が人々の前で神に感謝を捧げるときに、感謝に値する神様がいらっしゃるんだ。そのことを人々の前で明らかにする。これは素晴らしい証ですよ。私たちも同じことをやってるわけでしょ、皆さん。このイエス様って方がどんなに素晴らしいお方なのか。この方がどんなに素晴らしい御業を成してくださったのか。この方が私たちのすべての罪を完全に拭い去ってくださるって。完全な罪の許しを与えてくださるって。この方は生きておられ、私たちと共にいてくださり、必要を与え続けてくださり、そして用意された素晴らしい永遠の祝福に私たちを招いてくださるって。その素晴らしい神様のことを人々の前で我々も明かしするわけでしょ。この詩編の著者も同じことをやったわけです。神の恵みをいただいた彼は、この素晴らしい恵みを人々の前で感謝したいって。詩編の105編のところに、主に感謝して皆を呼び求めよ、その御業を国々の民の中に知らせよって、詩編105の1にあります。また詩編22の22は、私は皆を私の兄弟たちに語り継げ、会衆の中であなたを賛美しましょう。みんな同じなんです。神から恵みをいただいた人はそれを人々に伝えたいって。今日私たちはこの詩編の116編を記した一人の信仰者のその信仰を見てきたんです。神様から素晴らしい祝福をいただいたって。その祝福をいただいた彼は何をしたかっていうと、感謝を持って主を褒めたたえ続けるわけです。彼は感謝を持って主に従い続けていくんです。彼は感謝を持って主を明かし続けたんです。 お分かりになります皆さん。彼の感謝はただ言葉で終わったんじゃないんです。神様感謝しますで終わったんじゃない。その感謝が生き方となって現れたんです。こうして彼はこのような歩みを持って、このような行動を持って、心から神に感謝していることを示したんです。まさに彼が、主がことごとく私に良くしてくださったことについて、私は主に何をお返ししようか。このような行動を持って、私は確かに不完全だけども、私の感謝を表したい。確かに私たちが何をしたとしても神の前に不完全であるって。じゃあ何もしちゃいけないのか、何もすべきではないのか、そうじゃないですよね。願わくば私たち一人一人の心の中にしっかり刻んでおきたいのは、ここの十二節が言うように、主がことごとく私に良くしてくださったことについて、私は主に何をお返ししようかって。この思いを私たちは決して忘れることをしてはならないって。なぜならこの思いっていうのは私たちの生き方全般に影響を及ぼしていくからです。私たちは今年創立70周年を迎えたわけです。多くの人は過去を振り返り、これまでになされてきた様々な働きを懐かしむかもしれない。しかし私たちが本当に考えなきゃならないことは過去のことではなくて現在であり、また未来のことです。大切なことは過去にどんな働きをしていたかではなく、今何をしているかです。クリスチャンである私たちは神が地上での働きに対して、これまでと言われるまでみんな現役です。信仰生活にリタイアはない。私は過去に比べて、昔に比べて働きが、神はご存知です。でもそれでも神は私たちを用いようとしてこの日をくださっている。もし私たちが過去を振り返るなら、それは神の恵みを覚えるためにです。どんなことを神様がしてくださったのか、それを覚えるためにです。私たちは決して我々がやってきた不完全な働きを誇るために過去を振り返るのであってはならないんです。私たちは失敗だらけでした。悲しいことに私たちがしてきたことは、神の栄光を汚すようなことを立たしてきたんです。でも今こうしてあるのは全てこれ神の恵みです。私たちが何かをしたからじゃない。神の恵みによって私たちはこうしてこの場にいるんです。我々が覚えなきゃいけないのは神様の恵みです。讃えなきゃいけないのはこの神様の恵みです。だから私たちはこの詩篇の著者が言うように、神がしてくださった全てのことについて、私は一体何を持って、お返したらいいんだ。こんな願いを持って生きる人たちっていうのは神の恵みを覚えてるからです。この著者の歩み、彼の生きた人生、願わくばそれがあなたの模範となることを願います。70周年を迎えた今、あなたはかつてと同じように神の恵みをありがたいと感謝していらっしゃるでしょうか。私の祈りは、主がことごとく私に良くしてくださったことについて、私は主に何をお返ししようかという思いがあなたの心にしっかりと刻まれていて、そしてあなたの従順な生活を日々後押してくれることです。主の恵みを覚えて、言葉だけじゃなくて与えられた一日一日、私たちの行いを持って、行動を持って、神様、私はあなたに感謝していますと、その感謝を表すことです。たとえ不完全でも、心からなすなら神はそれを喜んでくださる。そうやって、地上の生活を終えていくんです。父なる神様、神様、あなたの恵みを心から感謝します。あなたが憐れみ深い神でなければ、私たちは遠の昔に永遠の滅びに至っています。しかしそれでいて神様はこんな私たちをあなたは使おうとしてくださっています。この日が与えられているのも、その約束が真実であることを我々に教えてくれます。あなたは私たちのようなものを使ってくださる。 私たちのことを私たちよりも分かってくださって、それでいて私たちを使おうとしてくださっています。今日我々の御言葉を見てきたように、神様、私たちのなすことすべて不完全です。でもあなたのしてくださった恵みを覚えて、それを心から感謝し、あなたを称えることができます。あなたの恵みに感謝して、あなたがこれをやりなさいと、このように歩んでいきなさいという、その命令を覚えて、それに従っていくことも、あなたの助けをいただきながらなすことができます。同時にあなたの恵みを覚えて、私たちはあなたの素晴らしさを人々の前で語り続けることもできます。主よ、どうか私たち自らの行動よりも心を吟味して、正しい心を持って、あなたに私たちの感謝を表し続けていくことができますように。そのためにもあなたの恵みをしっかりと覚え、心にしっかり刻んで、その恵みを忘れることがないように助けてください。あなたの素晴らしさを証しする人生をもって、この地上での歩みを終えることができるように、この愛する兄弟姉妹たち一人一人の上に、主よ、どうかあなたの御業を成し続けてください。恵みを感謝します、主よ。そしてあなたにだけ栄光がありますように、そのことを心から願い、私たちの救い主イエスキリストの御名によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。